お見えいたします。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ。恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。皆さん、こんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。最初に一本動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さん、こんにちは。今回のテーマは、献金です。私たちの教会では、毎回の礼拝の中で、献金の時があります。献金は私たちから神様への捧げ物です。強制されてするものではありません。献金は礼拝の表れです。心から喜んで捧げていきましょう。祈りや賛美と同じですね。心から喜んで感謝を持って。子供たちに献金について話すと、僕のお小遣いが減っちゃうじゃんと言っていきます。確かに減ると考えてしまう方は多いようです。でも本当に減るのでしょうか。マラキ書3章8節から10節には10分の1の捧げ物が書かれています。10分の1の捧げ物を怠ることは神のものを盗むことと言われています。モーセの律法では10分の1は神のものであると言っています。あふれるばかりの祝福が注ぐか試してみようとあるように、10分の1を捧げることを通して素晴らしい祝福を私たちは受けていくのです。神様に対して試してはいけませんが、唯一献金捧げ物に関しては試してみようとあります。神様に心から捧げるときに、神様は豊かに実際的な祝福や霊的な祝福を与えてくださいます。私たちが持っているものは全て神様が私たちに与えてくださったものです。神様が与えてくださった中から感謝して、心から喜んで捧げていきましょう。神様は豊かに祝福してくださいます。
ありがとうございます。献金についてですけれども、献金はですね、礼拝の重要なポイントです。主に2つの意味があります。1つはね、神様に感謝すると、これが献金の意味です。ですから、どうぞ皆さんね、献金するときには神様に感謝しつつ、感謝を捧げるっていうのは、これが1つ大きなポイントです。もう一つはですね、律法なんですよね。十分の一を捧げなさい。神様に従うということです。で、今、これは信仰というふうになっています。ですから、感謝と信仰を表す。そして、重要な礼拝の態度、ポイントであると思ってください。しかしですね、ある方々は献金っていうとね、お金を、渡すことになるから損すると思うんですよね。ところがね、これは霊的にも、あるいは実際的にも、豊かな恵みを我々が受けるポイントです。だからこれ逆です。献金をすることによって霊的にも経済的にも支えられていくということが起こってくるんですね。例えば、私が最初に行った福音派の教会はですね、献金の教会だったんですね。まあ、街道献金してたから、バカバカバカバカ献金させたんですね。そして献金させるときにですね、まず献金した上で、街道献金の献金やるんですね。だから献金2回来るわけですよね。で、2回やった上にまたね、時々約束献金しろって言うんですね。で、約束献金しろって言うからですね、まあ、学生だから1000円ぐらい考えてね、まあ、これだったら出せるだろうと、こういうふうに思うんですね。そしてね、そのぐらい出すとね、言うんですよね。なんて言うのかって、祈って神様に聞けとかなんか言うんですね。その教会が聞き従いに否定してるのにね。で、しょうがないから神様に聞くと、なんかわかんないんですが、なんかいっぱい出さないといけないような気がしてですね、2万円とか3万円とか書いちゃうんですよね。そうするとね、出せないでしょ。で、アルバイトやるんですよね。で、私以外の人もね、徹 底してバイトをやってきましたね。まあ、かなり文句言いながらね、バイトをやってたんですけど。しかしね、後になって考えてみますとね、これすごい良かったんですね。なぜ良かったのかっていうと、あの福音派の、あの、教会には珍しく、そこからたくさんの献身者が出た、中川健一さんとかね、まあ、石川浩二先生はもう牧師でしたし、野口富弘さんとか、岡丸さんとか、いろいろな方々が来たんですね。で、この献金を通してね、霊的な祝福を受けちゃった。私ね、気がつかなかったんです。あ、これはね、霊的な祝福を受けてるってね、献金を通してね、深く神様を知るようになってるってことをね、知りました。だから特別な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。そしてですね、私、あの、献金を通してね、神様が与えられるってことを知り始めました。マラキ書にはこう書いてあるんですね。なんて書いてあるのかっていうと、マラキ書の3章の10節ですね。これは、10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、まあ、献金せよってことですね。こうして私を試してみよう。万軍の主は恐れる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようと、こう書いたんですね。これは何を言ってるのかというと、十一夜を捧げると祝福が来るぞってことを言ってるわけですね。これは霊的な祝福であり、実際的な祝福が来る。だから皆さんね、十一夜を捧げるときに霊的な祝福も実際的な祝福が来るんですね。私はですね、不思議な体験をね、その中でいろいろし始めました。そのうちの一つはね、うちの、あの、ヨハネ君が生まれる時のことなんですね。予言を通してね、神様に言われたんですね。ヨハネ君が生まれたら、半年後ね、7月に、パトモスに行って、ヨハネ君を捧げなさい。まあ、献辞式しなさい。そこでね、こう言われたんですね。で、それを言われたときに、私はね、不可能だなと思ったんですね。それは何かっていうと、それはですね、私と奥さんとそのヨハネ君がパトモスに行くとするとですね、私の給料のね、10倍かかったからです。そしてね、その時思ったのは、もう不可能、無理だ、と思ったんですね。ですからね、どうしたのかって言いますとね、私は祈ってなかった。どうして？無理だと思ったから。で、皆さんね、無理だと思って祈ってない人いるでしょう。ね、御心だったら無理じゃないんですよね。そしたらね、聖霊が私に言ったんですね。あなた祈ってませんねって。ね、まあ祈ってなかったからすいませんってことで、ね。それでね、私祈ったんですね。このお金をくださいってね、もう半信半疑で来るかななんて思いながらね、まあ、でも聖霊様に言われたので、神様に言われたので祈ったんですよね。そうしましたらね、数日後だったと思いますが、主が語られたんですね。何かっていうと、あなたの給料を全部、給料もらったばっかだったですから、 A という人に献金しなさいと。ですよね。え、私ね、気の迷いかと思ったんですね。でもね、こうついてくるわけですよ、神様は。ね、それで私はね、次に頭が来たんですよね。それは何かっていうと、うちは自転車操業だから、ね、献金なんかすると1週間ぐらいで干上がっちゃうわけですよ。神様は私のうちの会計を知ってんのかなって、ね、もう怒ってきたんですよね。でもね、こう、突っ込まれる。そうするとね、こっちは言い訳し始めるんですね。私は10分の1やってるし、そして別にね、10分の1超えて全額なんてね、やる必要聖書的にないとかなんか言ってですね、やるんですが、でもね、聖霊様はね、こう、くっついてくるわけですよ、私の心を。ね、そういう時あるでしょう。ね。それでね、一景を感じた、あれだったんですね。それは何かっていうとね、その当時の福音派の牧師の方は、女はケチだ。ケチな女の人、ちょっと手挙げてみて。あげた一人。女はケチだって言ってたんですね。これに乗るしかないと。ケチだとすると、うちの奥さんもケチなはずだから、私がね、その献金のことを言うと、何言ってんのあなたって、生活はどうするつもりって言ってね、 やめなさいっていうに違いないと思ったんです。そしたらね、神様、私の妻がどうしても言うことを聞かないので献金できません、ごめんなさい、私の妻のせいでできませんってね、言おうと思ったんだね。それでね、私あの奥さんのとこ行ってね、こういうことでね、お金全額献金しろって言われてるような気がするなって言ったらね、言うんですよ、神が言ってんなら従った方がいいと。もう頭きましたね何かっていうと、生活のことを考えてんのかと思ったんだけど怒るわけにいかないでしょ。で、私ね、追い込まれちゃったんですよね。そしてですね、私の生涯で最高の怒りを持ってね献金したんですよ。そしてね、献金した時にね、もう必ず1週間ぐらいで干上がると。もう干上がったらもう神様に徹底して文句言ってやると思ったんですね。そしたら皆さんね、干上がんないんですよ。お金が来るんでいっぱい。ヨハネ君が生まれたでしょ、ね、面白いことにお祝い金が来たんです。そしてね、不思議なことにね、ベニ君とフーちゃんには来なかったんですでヨハネ君の時来たんですね。ベニ君とフーちゃんの時はお金があったから、ね、ない時に来たんですよ。そしてね、生活すべて支えられちゃった。そしてね、月末にはね、いつもより高が残ってたんですね。そしてね、税金分払わないといけなかったの、税金分。主にね、感激しております。感謝したいと、こういうふうに思います。ありがとうございます。そしたらですね、その時私、主に言われたんですね。それは何かっていうと、あなたにまず、パトモス行く代の10分の1を捧げさせた。あなたはそれを捧げたので、私はその10倍をあなたに与えよう。そしてあなたはこの夏、家族と共にパトモスに立つと。こう言われたんですね。で、皆さんね、10倍来たんですね。でね、本当は10倍じゃないんですね。15倍来た。プラスアルファあるんですね、神様。そしてね、この15倍の5倍で、私最初のイスラエルに行ったんですね。そしてね、10倍でパトモスに行きました。チーム、最初のヨーロッパチームですね。でそしてね、パトモスで、ヨハネ君の献辞式したんですね。捧げたんですね。そしたらね、予言で言われたんで、再び同じメンバーでこの場所に行きます。ね。そしたらね、20数年経って、再び同じメンバーでね、ここに来たんですね。そしてね、その時ヨハネ君がいて、自分が捧げられたところに立って行ったんですね。勝手に行ったんですね。でね、そこでね、献身しちゃった。なんかね、神様の深い計画と恵みを見ますよね。そしてね、その時に私ね、献金したんですよね。しかしね、受けたんです、受けたんです。で、皆さんね、献金っていうのは感謝の捧げ物なんだけど、また受けるって書いてあるんだよ。霊的に受けるってことと、それから実際的に受けるってことが起こってきます。それで、献金するときにね、私は何度か言ったんですが、こう、私ね、財布持ってない。で、財布持ってないっていうのはどうして持ってないのかっていうとね、財布なくしちゃうのは嫌だから。ね、なくしちゃう時のですね、何とも言えないがっかり感。もうこれね、私、大嫌いなんですね。それでね、財布持ってないんですよね。そしてね、ポケットにお金入れておくんですね。で、献金するときにこう買っててね、で、パッと出していくわけですよね。そしたらポケットにお金入れてるもんだから、時々ね、献金しようと思ってパッと出したら5000円に触れちゃったり、1万円に触れちゃったりするんですね。しまったと思ってね、こうやってね、やって1000円探すわけですよね。そして1000円出すわけですよね。そしたらね、主に言われるんですね。偶然で何も起こらないと。これはあなたが1万円に触れたのは意味がある。いや、意味がないですね。あなたが5000円に触れたのは意味がある。いや、意味がないって。関係ないとかなんか言ってですね。で、葛藤するんですよね。で、何か神様は1万円献金しろとか5000円献金しろとか言われてる気がするわけですよね。 で、それに対してね、半分するわけ、10分の1はしてるんだし、で、たまたま触れただけだから、ね、で、こっちはそういう意思もないんだから、ね、だから葛藤するわけですよね。そしてね、葛藤する中でね、まあ、1000円払うわけですよね。そうするとね、献金の後でね、またね、神様にね、こう来るわけですよ。ね、あれは神様の御心だって、もう、そしてね、そうするとね、最後に負けちゃって、そしてですね、献金袋のところに行ってね、1万円とか5000円払うんですよね。そしてね、思うわけですね、おとなしくね、1万円払っておけばよかったと。今1万円払っちゃったから、つまり1万円1000円になっちゃう。ああと思ったんですね。そしたらね、不思議な現象を見始めたんですよね。で、私がね、たくさんね、献金するじゃないですか。でね、いろんな方面からたくさん来るんですよ。これ、本当に来るんですよ。具体的にね。で、確かにね、ここに言われてる通りに、神様に捧げるときに、神様のね、大きな恵みが来る。ってことがね、起こりますね。そしてね、主の時間にね、ハレルヤおばさんが来たことがあった。まあ、マーリン・キャロザーさんって有名な方も来られたんだけど、世界的に有名なね、ハレルヤおばさんっていうのが来たんですね。どんがらだった、どんがらだったってね。祈りとかなんか学んだんですね、そのハレルヤおばさん。そしてね、ちょっとね、我々とタイプが違うから、ちょっとみんな恥ずかしいんですよね。たすき持ってくるんですね。ハレルヤって書いてあるね。そうするとね、やらさされるわけですよ。たすき、お前立てみたいな感じでね。そうするとね、私ね、そういうの慣れてない。東京出身だから。でもね、しょうがないからみんなハレルヤって立てられて、そして、威厳で祈れとかなんか言われてですね、みんなしょうがないから、ブルブルブルブルとかなんか言ってですね、しょうがないなと思いながらね、やってたんですね。そしたらね、すっごく、サイス先生がね、私たちを気に入ってくださって、なんか他の教会の人はね、主の十字架っていうと、サイス先生のお気に入りの教会ですねって言ってくださったんですね。そしてね、いろんな徹夜祈祷とかね、断食祈祷とか学んだんですが、集会終わったでしょ。それで我々にほっとしたんですね。終わったかと。で、その時にね、謝礼を払わないといけないから、で祈ったんですね。謝礼いくらしたらいいでしょうかって祈ったんですね。そしたらね、7万円って言われた。で、7万円って言われた時に、と思ったんですね。で、岡村さんと私が給料もらってましたから、足りないんですよね。7万円なんか出しちゃうと、会計破綻なんですよね。それでね、どうするかっていうことで、岡村牧師と話し合って、しかしね、主が7万円って言うんだから、これは払った方がいい。ね、たとえ我々の給料が少なくなったとしても、払う必要があるということでね、払ったんですよね。そしたら、その時ね、人がいっぱい来てね、献金が満たされちゃってね、カバーされた。もう感謝したいと。こういうふうに思います。そうしましたらね、サイ先生が言うんですよね。聖霊が明日も集会やれって言ってると。ね、もう聖霊が言われちゃ断れないんですね。で、また同時にサイ先生に言われてちゃ、こちらは断れない。開拓の教会だから。ね。その時にね、まあ嬉しかったんですが、ありがとうございます、素晴らしいですねとか言いながらね、岡本牧師と私はもう落ち込んでたんですね。あーと思ったんですね。それで何を落ち込んでたのかっていうと、集会一回やるともう一回謝礼払わないといけない。ね、せっかく会計が満たされたのに、また危機に遭遇しちゃうわけですよ。会場費とかなんか含めてね。で、しょうがないと思ってね、岡本牧師と祈ったらまた7万円ってくるんですね。まあ、7万円出したらね、また給料もらえなくなるからね、どうしようかと思ったんですが、その時ね、神様7万円って言うから、ね、しょうがないからね、出したんですよ。そしたらね、満たされちゃった。もう感謝したいと。こういうふうに思います。でね、満たされたんですが、そこからね、不思議なことが起こったんですね。それは何かっていうとね、その後の会計がね、2倍になったんです。ずっと。神様やること違いますよね。具体的にね。で、皆さんね、献金したでしょ？増えたのです。 私はですね、幸いなことに献金のことを訓練されてね、それで学びましたけども、私は今に至るまで、今私25歳なんですけど、1984年からこの教会 の働きに携わってますけども、そうそう何年かな、30年ね、皆さんね、一回も借りたことがありません。満たされてますよね。で、神様は満たしてください。とね、献金のポイントですよね。で、一番大変だったのはね、一番最初、何が最初だったのかっていうと、皆さんにもねちょっとお話をしましたよね。それはどういう話をしたのかって言いますと、ですね、私たちが開拓で主の十字架の働きを始めようとしたときに、会社の社長さんが来たんです、ね、そしてね、会社の社長さんがね、親切に言ってきたんですね。あなた方は開拓でね、我々何のバックもなかったから、ね、そしてね、経済的に大変でしょう、ね、あなた方を助けてあげたい、こう言ったんですよね。そしてね、その時に具体的に何と言ったのかっていうと、会社の1ヶ月の利益が2、300万になるから20万から30万が10分の1だって言うんですね。で、それを毎月あなた方にね献金しましょうね。助かった。で、皆さんね、何度も言いますが、献金はもらってから喜んでください。もらう前には喜ばない、ね、で、これ教会にお金が来るかどうか分かんないわけでしょ。そしてね、資金は私が、貯金で持ってた200万弱、これが資金だったわけですから、これがなくなったら終わりと、こういうことだったんですね。ですからね、もう神様ありがとうございますってね思ったんですよね。そしたらね、献金してこないね、教会にも来ないね。でね、皆さんもそうだと思いますけどね、電話かけたくなる、あの献金どうしたんですかとかね、そう言ってたじゃないですか、確かにやると言ってたじゃないですかってね、私連絡したいんだけどね、気が良くてできない。で、神様どうぞ彼に、思い出させて献金させてくださいっていっぱい祈るんだけど、全然思い出させてくれない、ね、それだったらね、言わなければ、ね、よかったと思いますよね。言われたから期待するでしょ、期待するからがっかりしちゃうんですよね。僕ガクですよ皆さんね。そしてね、その上にね、神様言ってきたんですよ。それは何かって言いますとね、人数何人来るか分かんないし、会計どうなるか分かんないけども、まあ、ともあれ、私は200万円持ってたので、私はフルサポートで行ったわけですね。で、岡丸牧師はアルバイトやってた、夢っていうのをアルバイトやってたんですね。ファンシーショップでね、万引き招待。どうして招待かっていうと、岡丸牧師はね、人が来るともう後ろ見ちゃう。だから招待。そしたらね、岡村牧師はね、私に言ってきたんですよ。なんて言ってきたのかっていうとね、夢をやめろって主が言ってると。つまりね、フルサポートって言ってきたんですよ。だって皆さん、開拓伝道の人が来るかどうか分かんないのに、二人フルサポートなんてできやしないですよね。しかし祈ったらね、二人フルサポートということをね、主が言われたんですね。そうしましたらね、私が言ってきたんですよね。で、その時どうしようと思ったのかっていうと、主の十字架の歩みでね、もう徹底して聞き従っていこうとしてたのでね、もうともかくやることにしたんですね。そしたらね、神様が言われたんです。信仰予算作りなさいって言われたんですね。それでね、信仰予算50万円って示されたので、50万円。で、実際ね、献金はこんな来てませんよね。全然少ない額ですけど、信仰予算だから。そういうふうに示された通りやったんですね。示された通りやられて、計られたって感じだったんですね。で、何が計られたのかと、この10分の1を他教会に献金しなさい。こうやれたのですよ。と思われた。 ってお金ないのに、金持ちは全然忘れてんのに我々を。で、岡村さんまでフルサポートになっちゃって、人が来るかどうか分かんないのに10分の1やれってね、またね、腹立ちましたね、頭ききましたね。でもね、徹底して、まあともかく神様に聞き従ってやろうと思ってたので、そしてね、あ、これは破綻するなと思ったんですね。破綻するけど、ともかく破綻するまでやれって言うんだからやってみようと思ってね。そしてね、やったんですよね。で、今に至るまで皆さん会計が支えられ続けているのです。私はね、なんでそうなったのかなと思ったんですが、私ね、10分の1のこちらが献金してるっていうことがね、非常に大きなポイントであるってことを思います。で、皆さんね、献金っていうのはね、信仰の 対応であり、神様に対する感謝なんですね。それとともにね、祝福するんです。霊的に、霊的に祝福するんです。皆さんにね、先週こう言いましたね、私ね、何が好きなのかっていうとですね、まあ、歌ではね、高校3年生が好きなんですね。好きなんですね。それとね、お金大好き。いや、お金大好きなんですよね。そして結婚の時にね、皆さん言いましたよね、日曜日の夜の礼拝が終わって家に帰るとね、たまたま結婚式のために献金してくださる方々がいらっしゃってね、お金があったんですね。それをね、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、ね。そしたらそのお金なくなっちゃって取られちゃったって言ってるでしょ。で、そしたら私の奥さんが言ってました、そうなると思ってたって。でも皆さんね、その時の霊的な状況ってね、悪いですね。神様の祝福からね、離れてますよね。で、皆さんね、捧げることを通してね、主は祝福を与えてくださいます。で、その代表的なのはね、こう言いたくないんだけど、一人いたんですよね、ある人がね。そしてね、その方はね、頭いいんですよね。で、そしてね、示されたことを、私、信仰的なことを言うわけですよね。予言とかなんかで示されて、こういうことが起こりますよって神様が言うから、こういうことが起こりますよって言うとね、そばに来てね、言うんですよね。そういうことは起こりません。ね。ペテロみたい。十字架のこと言ったらね、そんなことは起こりませんって言いに行った。ね。まあ、クリスチャンネームペテロって言うんだけど。ね。だから私ね、あだ名つけてやったんですね。それで何かっていうとね、可愛いあだ名つけて、否定ちゃん。だからね、もう来るたびに否定ちゃんってあだ名つけてやったんで、否定するんですよ。ね、主はこういうことをしますって言ったら、怒りませんとか言うんですよね。そしてね、この否定ちゃんのね、面目躍如なことがあったんですよね。それは何かっていうと、解散に行くときに、会社に行きたい人、導かれてる人って手を挙げてもらったんですね。それはたくさん手を挙げるので、そういう人たちの名前をこう書いていったんですね。で、彼も必ず挙げるんですよね。ところが必ず挙げるんだけどね、必ず行けないんです。お金来ないから。ね。そしてね、選挙で立候補して必ず落ちるね、泡沫候補っていたんですよ、当時。だから、会選の泡沫候補。そしてね、私、彼の名前が来るたびにね、みんなの名前こっち入れたんですね。これは本当の候補だから。彼はもう必ず落ちるから、この辺に N とかなんか言ってね。名前書いてあったんですね。そしたら、途中からね、彼が来るようになったんですね。どうしたのかっていうとね、献金をし始めたんですよ。そしてね、彼はね、神様にどう与えられるか分かり始めたんだ。そしたらね、与えられていくようになっちゃったら。彼がね、明かしてたのを聞きましたけど、何を聞いたのかって言いますとですね、海戦に行くときに、この海外宣教が御心かどうかを神様に聞くって言ってました。ね。そしてね、御心だって示されたら、もうこの会社に行くって告白していくと。 こう言ってもいいですよね。そしてね、その回線が、例えば20万円かかるとすると、当然、この20万円はないのですね。ところがね、聖書に書いてあるんです。10分の1を持って、試してみようって書いてある。ね。そうするとね、どうするかっていうとね、2万円捧げるんですって。そうするとね、20万円来るんですって。でね、2万円がないときはね、2000円捧げるんですって。そしたらね、御言葉にあったんですって。10分の1の10分の1って。示されたんですって。そしたらね、2000円捧げると2万円来るんですって。で、この2万円を捧げるとね、20万円来るんですって。そしてね、彼はね、どんどん海外宣教に行くようになってきたんですね。あの、献金を通してのね、神の祝福のあり方っていうことを学んだんですね。で、どうぞ皆さんね、献金って、ね、出す方でしょ？そうすると、もう人間的にはただ損すると思うんですね。ところがね、神の働きで違うんです。神の働きっていうのは、神の言葉に従って働いていくんですね。で、主は何と言ってるのかっていうと、献金を通して祝福するって言ってる。で、試してみようと言ってるわけですね。で、皆さんの中でもね、そういう経験をしたことのある方はね、何人もいらっしゃると思うんですね。そういう経験したことのある人、見てください。ね。だからね、もっとね、経験をします。なぜ経験をするのかっていうと、そういう御言葉を通して、原則を通して主が働かれるからですね。ですからね、どうぞそれらのことからをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいと。こういうふうに思うのですね。ヨシアキ のところで、こう書いてあります。一章の9節ね。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ。恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからであると、こういうふうに書いてあります。ここで一つ、恐れてはならないって書いてあるんですね。で、聖書を見ますとですね、いろんなところに恐れてはならない、恐れてはならない、恐れてはならないって書いてあるんですね。ということは、恐れるのは主の御心ではなくて良いことではないということがそこで書かれているわけですね。そしてね、恐れてはならないっていうのは恐れてはならないんですが、もっと分かりやすい表現で言えばこういうことになります。心配してはならない。こういうことです。ですからですね、心配してはならない。こう言ってるんですね。ですから、私たちが心配することを神様が、これは、心配しちゃダメですよ。そしてね、どうか言ってるの。平安でありなさい。こう言ってるんですね。だから、心配しちゃいけないのですね。それでどうして心配してはいけないって言ってるのかというと、神様は心配するようなことをひっくり返すって言ってるんです。ね、心配するようなことを神様はやらないって言ってるんですね。祝福を表すっていうことをね、こう言ってるんです。だから皆さんが今心配してるときに、神様はですね、そういうことをから助けるってことを言ってるわけです。具体的にね。ところがね、人間っていうのは心配するもんなんです。もともと心配するもんなんですね。で、特に興味深いのは、ペテロのところですね。ペテロってよく出てきますね。ね、やっぱり特徴があるんですよね。で、あれ面白いなと思うんですけど、ペテロっていうクリスチャンネームつける人は、なんか特徴ありますよね。まあ、言いたかないけどね。そしてね、ペテロですごいなと思うのは、イエス様がね、ガリラヤ湖の湖の上を歩いておられたんですね。水の上を歩いておられたんですね。まあ、素晴らしいですよね。神様の 素晴らしさですね。そしたらね、それをペテロが見たんです。そしてね、私にここに来いって言ってくださいって言ったんですね。でこれは、ね、正しい対応だったんですね。それは何かって、言ってくださいって言ってるでしょ。言葉を求めたんです。そしてね、その時イエス様が来いって言った。まあ、来いって言ったから、そういったいろいろなことを言ったんですね。言葉を言ったんですね。そしたらね、神様、ペテロはね、その言葉を受けて来たんですよ。だから、ペテロのやったことは、原則にあってた。恋なのです。ね。例えば、私の息子ね、ベニー君がですね、生まれつきの脳障害で生まれました。ね。で、病院ではね、治らないって言われたんですね。そしてですね、不可能な病と言われました。でもね、私祈ったんですよね。皆さんね、祈りはすごいですよね。だってね、不可能をひっくり返しますもんね。私言われたんですよ。癒すって言われたでしょ。そうしましたらね、癒されたのです。じゃあその時にどういう原則を使ったのかって、もう聖書にある原則ですよね。私言葉いただいたんです。癒すって。だから皆さん、言葉ですよね。例えば飛行機にね、私一度も乗ったことがなかったのですね。37まで、今25ですけどね、37まで一回も乗ったことなかったんですね。もうそれで諦めてましたよね。まあそれでね、もうこれだったらもう一回も飛行機乗らない記録を作ってやろうとね。みんな飛行機乗るけどね、もうあんなチャラチャラしたような人にはなりたくないと。だから私はね、もっと落ち着いて飛行機乗らずに、そして一生を過ごそうと思って長崎行ったんですよね。そしたらね、長崎から帰るのに10時間かかるね、ぐらついたんです。いかに決心が甘かったかっていうことですね。そしてね、私ね、その時ね、聞いたんですよ、神様に。ね、どうしましょうかって。そしたらね、私言われたんですよ、その時。あなたは、これから数えきれないぐらいに飛行機に乗るようになる。言葉ですよね。それでね、なんだ、数えきれないぐらい飛行機に乗るなら、もう飛行機ね、乗らない記録はできないなと思って、そしてね、皆さんね、飛行機に乗った。もう飛行機に乗っちゃったんですね。そしたらね、結構カンボジアの子が見てて、この間言ったんですね、何を言ったのかって、飛行機何回ぐらい乗ったかってともう知ってるんですね。それから去年ね、エコノミークラスの搭乗券でね、ファーストクラスに何回乗ったかって知ってるんですよね。具体的にね。だからもう知ってると思うんですけど、何回ぐらい乗ったかっていうと、私の予想と違ったですよね。だって飛行機いっぱい乗るようになるっていうから、数十回とか100回ぐらい乗るようになるのかと思ったら、2000回は超えてるんじゃないかと思うんですよね。だからね、神様の技ってちょっとこっちのレベルを超えてますよね。だから予言で言われてましたもんね。私が一カ国も行ったことのない時に、あなたは数えきれないぐらいの国々に行くようになる、ね、数えきれない80数カ国、ね、まあ、これからいっぱいあるんでしょうね、具体的にね。でその時に皆さんね、神の言葉で、神の言葉は特別なんです。皆さん、そして神の言葉を受けることができるのは特別な祝福ですね。そして神の言葉はその通りになるんですね。でこの時にどうしたのかっていうと、ペテロは神の言葉を受けたんですね。そしてね、水の上を歩いたんです。ね、奇跡が起こったんですね。奇跡が起こったんだけど、その時に波が出たんですね。ガリラヤ湖に。で、ガリラヤ湖に私ね、たくさん行ってますけど、ガリラヤ湖ってあんまり波がない。ないんですね。で私 どのぐらいイスラエル行ったかなって考えたときに、日数で計算したら、うちこんな行くようになるとは思いませんでしたね。多分1年ぐらい行ってる。ね、そのうちの半分ぐらいガリラヤ湖行ってるから、全部で合わせればどのぐらいですかね。4、5ヶ月行ってることになりますかね。で、その中でね、まあ大体穏やかなんですよね。とかね、荒れる時があったんだよ。何回か。2回か、そのぐらいあったんですね。それすごい、バーンってね。台風の時の波みたい。びっくりしましたね。そしてね、波を見て怖くなったって書いたんですけど、おそらくね、ペテロは漁師で、もうよくガリラヤ湖を知ってますよね。そしてね、泳げるわけですよね。ですからね、ちょっとやそっとの波で怖くなるってことはないと思います。だからすごい波が来たんでしょうね。で、これはね、私ね、意図的だったと思います。意図的だったと思うんですね。そしてね、ここでね、面白いことが起こってくるんですね。怖くなっちゃった。そしたらね、沈み出しちゃった。ぐーっと沈みました。そしてね、神様助けてって、こう言ったら、イエス様がね、救い上げてくださったんですね。で、この時に、これが起こってるんですね。波を見た時に、怖くなって、恐れた、つまり心配した。どうなるんだろう。そしてね、沈み始めたって書いてあるわけですね。で、皆さんね、心配が神の働きをね、とどめちゃうんです。心配が沈ましちゃうんですね。だから心配するな。だから心配するなってことを言ってる。そしてですね、神様は、私たちにね、何を言ってるのかっていうとね、物事、波を見るんじゃないって言ってるんですね。で、ペテロは波を見て心配しちゃったんですね。これです。何を見るか。神を見る。で、神の言葉を見る。これが一つね、大きなポイントとしてあるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。そして神の言葉を見るときに、いくつかの事柄を対応していかなければなりません。一つは何かって言いますとね、神様に聞き従う。これです。聞き従うと。聞き従うっていうことは、信仰の具体的な実践となります。で、神様は祝福を与えるときにですね、信仰を通して祝福を与えるんですね。ですから明らかに聞き従った人とそうでない人の差が出ます。それとともに神様のね、最愛な約束っていうのは、聞き従うことを前提にしている約束が多いんですね。ですから聞き従うことによってね、その約束の多くを見ることになります。それとともにですね、聞き従うときに、どういうことになるかっていうとですね、すべては益となるということが起こってくるんですね。神を愛する者のためには神が働いてすべてを益とするって書いてありますね。それが具体的に現れてくるんですね。神様のね、祝福の宝庫っていうのはね、皆さんの人生にあります。一つはね、このことがあります。何のことがあるのかっていうとね、私ね、よく気がついてきたんですね。それ何かっていうとね、もうすごい私祝福を受けてるのに忘れてた。多くのことをね、絶対皆さん忘れてます。忘れてます皆さんね。試験の時にね、答案書こうとしてね、答え忘れたってことあるでしょ。それ以上に忘れてます。人によってはね、名前書くの忘れちゃったりなんかする人もいるかもしれませんね。で、神様に恵みをね、多分多くの方は忘れてます。で、どうぞ皆さんね、祈ってください。ね、そうしますとね、実はね、どんな大きな祝福を受けていたかってことが分かるんですね。それとともにね、皆さんの人生の中でね、っていうようなことがね、神様によって起こってます。 それを教えてもらってください。ね、私はですね、神様に従って、伝道者になったんですね。それで伝道者になった時に、人生の驚きなんですよね。それは何かっていうとね、私はね、秋元なんです。ね。それでね、なんだ秋元か、なんて言うかもしれませんけどね、それはね、事情を知らない人、あの引きに行ったんです。知ってますか、皆さん。ね、皆さん関係ないんでね、あーつく男の人いないでしょ。ね、私だけ、あの悲劇なんですよ。ね。誰かいた？ああ、天海さんか。でも天海さんまだから、秋のが、ね。そうするとね、皆さんね、出席番号1番なの。いいですか？出席番号1番がどうしたって言うかもしれませんが、出席番号1番は単なる名前だけなのに、目立つんですよ。だって、クラス替えしたとき一番最初に言われるのは私です。秋元。ね。そしてね、困るのはね、例えば歌の試験なんてやるじゃないですか。ね、歌うまい人がたくさんいますからいいですけど。そうするとね、私ね、聞かれたくないのですよ。ところがね、私が一番最初に歌うんですよね。そうするとね、私の歌なんて聞きたくないのにみんながね、シーンと聞いてるんですよ、皆さん。そうすると私上がっちゃってですね、もう尻滅裂ですね。もう2番目になると甘いがいさんぐらいになるともうみんな騒いでる。それとともにですね、先生が試験を返すとき言うわけですよ。今年は悪かったぞーとかなんかこうやるんですね。そうすると一番上に私がいるわけですよ。ね、そこに20点とか30点とか書いてあるわけですよ。ああ、隠して、隠して。で、みんな見ちゃう、こうやって。具体的にね。そしてね、皆さんね、目立ちたくないのに目立っちゃうんですね。それでいかに傷ついたことか。で、一番最初に、指名されるから答えるじゃないですか。そしてね、失敗するんですよ、大体。それで、みんなね、私の失敗を見てね、勉強してね、失敗しないようになってる。ところで、私だけ失敗する。でね、私ね、人前がダメになっちゃったんですね。もうね、人前に出るとね、平常じゃないんですね。そしてね、喋れなくなっちゃった。ですよね。そしてね、私思ったんですよね。深い海の底の貝になりたいって。あれ本当に思いますよ、皆さん。誰にも知られない知らない皆さん、それ昔ね、私は貝になりたいっていうね、テレビが流行ったね、深い海の底の貝になりたいね。あれね、私分かったもん、本当に心が、私も貝になりたい。そしてね、その時ね、私思いましたよね。人前がダメでしょ、話せないでしょ、これはね、私の人生の大きなマイナスになると。枷になる。これは縛りになってね、人生の失敗の元になるだろうと。私に思ったんですよね。ですね。で、どうにもならない。自分でね、直そうとしたってね、そんな、どうにもならない。ね。余計恥かくだけ。具体的にね。ところが皆さんね、主を知ったんですよ。皆さんのね、問題の解決は主にあります。私ね、主を知った時にそれが解決だと思ってなかったの。ね。永遠の命が与えられて罪が許されて、まあ、それはね、思いましたよね。まあ、それでいいかみたいな感じですよね。具体的にね。ところがね、人生をね、解放してくださったんですよね。で、私ね、従うようになった。で、従うようになったら、神様導くよ、これしなさい、こうしなさいって導くわけでしょ。そしたら皆さんね、解放されてきちゃったんですよ。解放されてきたんですね。で、その時にね、どうしたのかって、皆さん、従ったからです。 私がね、自分が人前にダメなことをね、自分の努力で対応したらできなかったでしょ。もっとひどくなったと思いますね。話そうと思ってね、自分の努力でやったらできなかったです。でもね、主に従ったんですね。主の力が働いた。で、皆さんがね、主に従うときね、主の力が働きますよね。そうしましたらね、解放されちゃった。ね。で、今、私の仕事は、人前で喋ることですね。皆さんもよく寝てますけども、でもね、喋ることでしょ。そしてね、私思いますよね。何かっていうと、私の小中学生の時に周りに話の上手い人がいて、で、人前が大丈夫なような人がいてね、いいなと思ってたけど、私それらの人よりも今の私の方がうまいと思いますね。で、どうして？神の力、神の力ですね。そしてね、皆さんね、従う時に神の力が働くから、皆さんね、解放されるんです。祝福を受けるんです。最も最悪なことで勝負してるのに、逆にね、そこを通して主の力が現れてる、ね。私は2万人の前でも喋りましたし、テレビでは1000万人の前で喋りましたよね。今そう言ってるけど、今リバイバル起こり始めてるでしょ。皆さんね、もっと多くの人の前で、ね、皆さん喋ったり歌ったりします、ね。で、間違いないで歌って、皆さんの実力ではありませんよ。神の力ですよね。これからね、それが起こってきます。で、私も知ってます。さらにね、神様は大きなことを成してくださる。で、この時に皆さんね、従っていくと、ね。そしてね、ビル・ゲイツとね、友達になったらいいなと思いますよね。ビル・ゲイツって知ってますか、皆さん？ね、私知ってるの、大金持ちだって知ってるね。で、ビル・ゲイツとね、友達になるとね、一緒にご飯食べた時ね、ちょっと君これ受け取って くれたまえとかなんか言ってね、見たら100万円とかね。でもね、ああいう人に限ってケチだったりなんかする。ね、ご飯食べたらね、マリカンとかなんか言われて。でもね、ビル・ゲイツと友達になったらなんかいいことがありそうじゃないですか。ね、でもね、どうだか分かんない。どういう人だか分かんないしね。まあ、と、友達愛があるならちょっと何かしてくれるかもしれないね。ところがね、神様はね、偉大なんですね。全能の方なんですね。ビル・ゲイツをはるかに超える方ですね。そしてね、その方がね、私たちを愛してくださって、皆さんね、私たちほど愛されてるものはありません、神様に。そしてね、神様を愛してくださってる時に、もちろん罪の許しと永遠の命が与えてくださるだけではなくてね、最高の人生を与えようとしている。私はイエス様を信じた時にね、最高の人生なんて考えてなかったですよね。永遠の命とかね、永遠の価値に向かっての人生、でもそういうことは考えてましたよね。本当の人生とかね、もちろん本当の人生が最高の人生なんですが、ところがね、人生を送ってる間にね、最高を与えてくださった、ね。最高っていうのは本当に最高なんだけど、自分が最も充実するとかね、自分が最も生かされるとか、そういうこともあるんですが、私がね、抜けていたところがあるんですね。最高って考えるときに抜けてた。何が抜けてたか、楽しいってのが抜けてた。これ面白いってのが抜けてた。美味しいってのが抜けてた。そしてね、素晴らしいその景色のところとかなんかに行けるっていうのは抜けてた。ね、私は真理っていうことは考えてたんです。ね、キリスト教に来る人そうでしょ。真理は考えるでしょ。でもね、面白い人生、楽しい人生ね。そしてね、充実する人生っていうのは思ってましたよね。しかしね、面白くて楽しくて充実するってね、私ね、そんなことを考えても見なかったんですね。具体的にね。で、まさか、キャリーパミパミからカレーライスを奢ってもらえた。ねえ。で、あの時面白かったですよ。何かっていうとね、 みんな硬くなってんの。硬くなってんですよ。このカチカチになってね。だからね、私話しに行った。まあ、おじさんだからね。だからね、いっぱい話しちゃいました。いっぱい話しちゃいましたよね。で、皆さんね、神様の人生は面白い。ね、面白い。だって、マチョピチ行っちゃったの。ね。で、私ね、マチョピチだけはね、テレビ見たときに、ここ行きたい。もう行きたい。と思ったんですね。ただ、いいですか？私、クリスチャンになったから、ね、クリスチャンになったらそういうの捨てろっていうふうにみんな言ってるじゃないですか。だから私も捨てたんですよね。だから失敗したと思いましたよね。何を失敗したのかっていうとね、レコード全部捨てちゃった。だって捨てろって言ってるから。でも今インターネットでレコード聞いてるんですよね。そしたらね、しまったと思ったんですね。ビートルズのね、初版のね、PL ってなの LP 版か。あるんですよね。それね、高いのすごく。持ってたんですよ。持ってたんですよ、あれ。ね？で、ね？もうそういうのから縁切ったと思ったから、もちろん縁切ってんだけど、私はさ、で、しまったなーと思ったんですね。渡すんだったらね、レコード屋に渡せばよかった。ね。そしたら皆さんね、賛美やなんかでも楽しい思いをするじゃないですか。で、その時にね、私ね、クリスチャン生活が楽しいって知らなかったの。ね。だって、献身するときはね、私の父親言いましたよ、西洋坊主になるのかってね。で、私聞いてね、あ、そうだなと思って、そうだって言ったの。ね。だからもう朝はね、5時に起きて、まあ、5時起きてるけど、ね。うちは蒼天5時だから、ね、そして、ご飯一杯にたくあん2枚そして、お味噌汁 で昼ご飯なくて夜もご飯一杯にたくあん2枚でお味噌汁ってそういう生活だなと。だからみんな言ってましたよ、私にね、献身した時に偉いわねって。偉いわねなんて献身した時言われる言葉じゃないの。じゃなぜ偉いわねっていうのかっていうとね、貧乏だし、それからね、乏しいし、そしてね、我慢と苦しい生活をこれから一生行っていくのね、だから偉いわねって言ったんですね。でもね、偉いわねって言った人よりね、私ね、100倍楽しい生活をした。絶対そうですよ。人のいけないところに行きね、そしてね、楽しいことたくさん。ね、だって北島さん、今起きてるからよかったですよね。一生懸命新聞売ってるから疲れるんですよね。そしたらね、笹沼さんにね、弘前のね、この綺麗な桜のとこに連れて行ってもらったんですね。私ね、桜ね大好き、雪も好きなんですね。だからね、私本当に褒めたたえんですね。小林君との乗ってるとね、全然小林君褒めたたない。私、ハレルヤーとか言ってんのに褒めたたえない。ね。そしてね、私が夢だったことがね、皆さんに言いましたよね。桜の綺麗なところに行くのは本当に夢だったんです。本当に綺麗だったんですね、弘前。ね。桃の花の畑の中にね、桃の花が一斉に入ってる中にね、立ちたいってね、もう思ってた。思ってたけど、そういうのは狙わないですよね。ね。だってそういうことから離れたんだから。離れたら、北島さんが連れてってくれた。高速をね、乗ってる時に、高速代消したんだ。忘れもしませんよね。でもね、私は許したんです。ね。そしてね、下の道をね、ブブブ行ったんですね。で、車通ってない。そしたらね、そこがね、 桃の畑の真ん中だったんですね。もう一面桃の畑。そしてね、これが見たかったんだなと思ってね。でね、皆さんね、神様はね、最高のことを与えてくださいます。ね。で、ある方々はね、まだ最高のことを見てませんよ。でもね、望んでください。最高のことが与えられる。心配してるようなことはね、皆さんね、捨ててください。神様に従うときにね、最高が与えられてくる。ということですよね。そして、そのために一つポイントなのは、聞き従うという。そしてね、もう一つはね、祈るということなんですね。私はあの祈りの本を書いたんですね。5冊書いてます。ですから読んでください。ね。でもね、祈りってのは深いですね。書いた時点からね、さらにいろんな体験をね、私受けました。で、先週はですね、名古屋に行ったんですけど、名古屋に行った時に、危機に立ったんですね。で、危機に立ったっていうのはどういう危機に立ったのかっていうとね、要するに、月曜日、大阪とか名古屋大雨だったんですね。で、火曜日の午前中は大雨だってことだったんです、東京ね。そうするとね、電車のダイヤが乱れたり、で、電車が止まったりするっていうことだったんですね。ところがね、私はね、火曜日の9時の新幹線で名古屋に行く予定だった。そうなるとね、東中野から行くときに、ちょうど嵐の中を行かないといけないという状況だったんですね。そしてね、その時に何が起こったのかっていうと、そうするとね、ラッシュでしょ。ダイヤも乱れたりするでしょ。そうするとね、電車で行けないっていう状況だった。それで、私はね、足腰は治ってるんですがね、ちょっと心配してくださる方が、違った方向で心配してくださる方がいらっしゃるんですね。それは階段を上ろうとするとね、階段大変でしょう、エレベーターでっていうんですが、階段登れるんです。でももちろんエレベーターの方が楽は楽なんですね。で、私の問題点はね、ウルトラマンだってことだ。ウルトラマンって青い信号がついてるときは動けんですけど、で、ピカピカになってきてね、しばらく経つと動けなくなるんですね。で、私もね、立ってるとね、ある時間は立ってないんだけど、それ以上経つとね、もうね、立てなくなる。そしてちょっと動くとね、立てなくなる。つまり何かっていうとね、座れないと移動できないんですよね。具体的にね。そうするとね、東京駅までね、移動できないということになっちゃう。ね。でね、どうしたのかっていうとね、祈った。そしてね、どうした、結果的にはどうなったかっていうとね、すべての条件で考えうる最高の条件で、私は名古屋まで着きました。そしてね、その時に、ね、思ったんですね。遠くしたなと思ったんですね。で、私ね、いろんな困難、皆さんもそうでしょ？いろんな困難の時にね、最高の勝利を見るんですよ。どうして？祈ることを通して。ですね。で、皆さんね、得してますよ、皆さん。ただね、祈らないとダメ。祈らないとダメ。ね、去年の、9月か10月頃も、6週連続台風と遭遇しましたね。全部守られましたね。そしてね、それ以外のいろんな困難やなんかでもね、ちょっと主は崇めたんですね。ありがとうございます。なぜ崇めたのか、必ず助け出されるんですね。で、たまに助け出す、思ったのとは違うことがあるんですが、その時はね、その理由がはっきりと神様を教えてくださいますし、その中でね、特別な助けがあるんですね。でね、よかったなと思いますね。で、皆さんね、いろんな心配があるでしょ？解決がもうすでにあるのです。どこにあるか、神の手の中に。祈ってください。ね、そこを通して神のね、特別な解決を見ていくっていうことをね、 どうぞ覚えておいて、いただきたいと思います。ですからね、心配とね、友達にならない。ね。昔ね、歌がありましたよね。涙くんさよならってね。悲しみが友達だとかなんか、歌だったんで、あ、知らないかみんな。知ってる人。あれはこんな知ってんだ。知ってる人。ね、あ、こんな知ってんだ。若い人は知らないんでね。それでね、君は友達だったけど、涙くんと離れるって映画でしょ。そういう歌だっけ。まあ そういうことにしてください。じゃないとね、話が続かないから。ね、その時にね、皆さんね、心配くんとね、友達になっちゃダメです。で、心配くんはね、私の親友なんだ。こう簡単には裏切れない。ね、彼と共に喋ってる時が、私は一番暗いんだと。その暗さが私の人生の醍醐味なんだってね。でも皆さんね、神の力はね、それを打ち破るんです、皆さん。そしてね、特別な祝福を与えます。で、このところね、示されてきたのは、感謝でね、すべてが益になるってことが分かってきたんですが、一つ分かってきたのはね、すごい祝福を人生に神様を満たしてくださってる。そしてね、それを表してくださってる。で、すごい楽しみがね、人生の中にある。ですね。でね、最近はね、ちょっとね、思い出すことにしてるんですね。それは何かっていうとね、一日のことを夜ね、思い出すんですね。そしてね、っていうのは神様ね、私たちに最高の一日を、与えてくださってるから、何が最高だったかなって考えるんですよね。そうするとね、浮かんできますよね。神様が成してくださった素晴らしい技と栄光がね、浮かんでくる、ね、そして皆さんね、なぜ心配の中にいちゃダメかっていうとね、心配はね、神様のその祝福から皆さんを引き離すから、こうやってね、引き離すんです。こう引っ張っていくんですね。じゃあ皆さんがその祝福をどこで受けるかって、神様のところなんです。そして我々はもう神様の子供なの で皆さんね、神様のところに行くときに、そのね、大きな技と祝福を見ます。栄光を見ますね。そしてね、幸せを見るんですね。で、どうぞ皆さんね、聖書でなぜ心配してはいけないのかっていうと、心配は病気と一緒であって、これは正しいものではなくて、本来我々の受けるべき祝福とか恵みから引き離してしまう。そしてですね、神様はね、何を与えようとしてるかっていうとね、大きな祝福と恵みです。だから皆さんね、人生はこれから。これからですね。そして皆さんね、皆さんの人生における素晴らしい成功はね、これからです。現れてきますね。で、どこにあるかっていうと、主の手の中へ、私たちが聞き従い祈り、そしてね、もう一個言うの忘れましたけど、神の言葉にしっかりと立つ。神の言葉にあって歩む。このことですね。ペトロはね、来いって言われたんです。で、来たんです。そしてね、皆さん水の上を歩いた。それで神様はね、多くの約束の言葉を我々に与えてくださっています。それをしっかりと握って歩んでいくということはね、重要であるということを覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご横と宮沢を出してください。何かこう、恐れがあって踏み出せない方がいらっしゃるんですが、祈るように、その時に力が与えられます。天の様、どうぞ豊かに導き、サイン、ご横と宮沢を出してください。何かの恐れがある方がいらっしゃるんですが、主に従っていくように、その恐れは取り去られるとともに全ては益となります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を出してください。何か示された言葉があったんですが、何かそれが起こらないので途中でそれを捨てちゃった方がいらっしゃるんですが、しっかりと握って最後まで従うように、その時栄光を見ます。癒しの祈りをしたいと思いますね。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは共に、癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にいらっしゃることをありがとうございます。お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。 イエス・キリストの宮やってめず、お一人お一人の稼働精神科病の霊を癒せ。イエス・キリストの宮やってお一人お一人の稼働精神科病の霊を癒せ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス・キリストの宮やってお一人お一人の稼働精神科病の霊を癒せ。癒されよ。何か腸のところにちょっと悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。目が悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。右の腰が悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮へって、お一人お一人の門と接しに癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。それでは賛美をしていただきたいと、こういうふうに思います。